広報十和田2023、11月号、ナンバー253、広報十和田、目次、2ページ、令和5年度十和田市褒章、市民功労賞、十和田市文化に関する表彰。4ページ、知りたいからもっと知りたいへ。5ページ、地域包括支援センターにご相談ください。10ページ、男女共同参画情報誌、ユッパル、第46号。15ページ、お知らせ。主な目次でした。1ページ表紙。第28回、十和田駒街道マラソン大会。10月9日、陸上競技場ほか。爽やかな秋晴れの中、市内外から参加したランナーが、コースを駆け抜け、780人が完走しました。写真説明。スタートバルーンアーチをくぐり抜ける若人たち。足元は色とりどりのスニーカー。説明終わり。市 LINE 公式アカウント QR コードから友達追加してね。QR コード。2ページ、3ページ。令和5年度。十和田市褒章、公共の福利増進に功労があった方や、広く市民の模範となる方を称えるものです。2名の方の顔写真が掲載されています。地方自治の振興発展に貢献、故織川隆さん、享年82歳、西五番町。昭和58年に、十和田市議会議員に当選して以来、令和4年まで8期31年余りの長きにわたり、市政の数期に参画し、地方自治の振興発展と住民福祉の向上に大きく貢献した。その間、市議会議長、総務文教常任委員会委員長などの要職を歴任し、議会運営の円滑化、教育、地域医療などの充実、農業など産業振興に意を注ぎ、市政発展に尽力した。また、十和田市シルバー人材センター理事長並びに、青森県シルバー人材センター連合会会長として、高齢者の就労支援、社会参加の促進に尽力し、地域社会の発展にも大きく貢献した。地方自治の振興発展に貢献。畑山近弘さん、78歳、霧田あざ平林。平成3年に十和田市議会議員に当選して以来、令和4年まで8期30年余りの長きにわたり、市政の数期に参画し、地方自治の振興発展と住民福祉の向上に大きく貢献した。その間、議会改革特別委員会委員長などの要職を歴任し、議会における活動の支柱となる十和田市開かれた議会づくり基本条例の制定に努めるなど、市政発展に尽力した。また、奥入瀬川クリーン対策協議会会長として、河川敷の清掃などのボランティア活動に積極的に取り組み、自然環境の保全に尽力し、地域社会の発展にも大きく貢献した。令和5年度、十和田市文化に関する表彰。文化功労賞は、長年にわたり文化の向上発展に貢献し、その功労が特に顕著である方、文化奨励賞は、優れた文化の創造及び普及活動を続け、市民の文化向上に寄与した方に贈られます。3人の方と1団体の写真が掲載されています。文化功労賞、佐々木秀美さん、74歳、深持あざ南隊。晴山市姉妹の伝承、普及、発展に取り組むとともに、 地域の子どもたちの指導にも携わり、文化芸術活動の機会充実や後継者育成に尽力している。また現在は、十和田市伝統芸能協会会長として、郷土芸能の保存、普及に尽力し、本市の文化の向上に寄与している。文化功労賞、佐藤福一さん、76歳、掘らないあざ後ろの。南部駒踊りの表し方、笛として長きにわたり活動。また、掘らない南部駒踊り保存会副会長を務め、現在は顧問兼笛の師匠として、大深内地区少年駒踊り設立当初から関わるなど、後継者育成に力を注ぎ、地域の伝統文化継承に大きく貢献している。文化功労賞、高渕秀夫さん、71歳、豊漁あざ銀なぎ、東北巨木調査研究会会長、十和田市文化財保護協会理事などを務め、県内外の巨樹巨木の調査や森林自然遺産の保護活動に尽力するとともに、奥瀬山中の巨大ブナや豊漁のイチョウなど、市内にある巨樹、巨木などの魅力を市民や観光客に発信する活動を積極的に行っている。文化奨励賞、十和田湖ロマン短歌会、会長外山邦夫。十和田湖公民館短歌講座から発足、会員は日々の生活や労働そのものを短歌の素材として表現し、感性を磨き合っている。会員は小学生から80代後半までと幅広い年齢層で構成されており、歌集の出版や県内外の大会に各会員が入賞するなど、今後のさらなる活躍が期待される。令和5年度、十和田市民功労賞、十和田市民または市に縁故の深い個人などで、特に社会的な功労が認められた方に贈られます。3名の方の顔写真が掲載されています。地方自治、赤石つぐみさん、76歳、奥瀬あざ土地窪。平成3年に、十和田湖町議会議員に当選して以来、令和4年まで8期31年余りの長きにわたり議員活動を通じて、地方自治の振興と住民福祉の向上に大きく貢献した。その間、市議会副議長、総務文教常任委員会委員長などの要職を歴任し、町政並びに市政の発展のため尽力した。また、平成26年から、上北森林組合組合長を務めるなど、農林業の振興にも大きく貢献した。統計調査、辻浦勝則さん、84歳、西14番町。昭和37年に工業統計調査員に委嘱されて以来、50年間の長きにわたり住宅統計調査、国勢調査、農業センサスなど、多くの統計作業に献身的に取り組み、常に迅速かつ正確に調査を遂行し、統計調査の推進発展に大きく貢献した。また、平成23年から、十和田市統計協会会長として、統計調査員の確保と資質向上に力を注ぐとともに、統計思想の普及、啓発に大きく貢献した。保健衛生、泉山真さん、72歳、大阪あざ小林。平成5年から30年の長きにわたり、十和田市生涯健康づくり推進協議会の部会員並びに会長として、本市の健康課題解決に向けて尽力したほか、令和元年からは、十和田地区医師会会長として、 新型コロナワクチン接種体制の確保に尽力するなど、保健衛生の向上に大きく貢献した。また、学校医として30年の長きにわたり、児童生徒の健康診断などに携わり、学校保健の充実にも大きく貢献した。2団体の集合写真と1団体の作業中の写真が掲載されています。社会福祉、十和田地区厚生保護助成会、会長、東清。昭和45年の発足以来、52年の長きにわたり、犯罪及び非行の未然防止に向けた啓発活動に尽力した。特に、厚生保護施設での奉仕活動や地域のボランティア活動に取り組むなど、犯罪や非行に陥った人たちが社会復帰でき、誰もが安心して生き生きと暮らせる地域社会づくりに大きく貢献した。産業経済。株式会社大泉製作所十和田工場。代表取締役社長、坪勝彦。昭和42年の創業開始以降、56年の長きにわたり、本市初の誘致企業として、経済発展や雇用創出に大きく貢献した。十和田工場では、人々の暮らしに欠かせない自動車の空調や、家庭で使用するエアコンなどの電化製品をはじめ、緻密さや正確さが求められる医療機器などに使用する部品の製造工程を担っている。産業経済。株式会社昭和ドレス十和田研究社。代表取締役社長、樋口康治。昭和45年の創業開始以降、53年の長きにわたり、誘致企業として本市の経済発展や雇用創出に大きく貢献した。これまでに積み上げてきた縫製技術力を発揮し、高級ブランドの受注を手掛けるほか、コロナ禍においては医療従事者向けの防護服を製作するなど、感染対策にも大きく貢献した。
4ページ。新聞による世界の広がり、学びの深まり。新聞活用教育事業、知りたいからもっと知りたいへ。問い合わせ、指導課、電話 58-0183。 市では新聞を教育活動に活用し、情報活用能力などの向上を図るとともに、将来の有権者としての社会的資質の基礎を養うことを目的に、市立小中学校22校に全国市1市、地方市2市の計3市を無償で配布しています。昨年度からタブレット端末を活用し、一部電子版の購読、ハイブリッド式購読もしています。紙面と電子版どちらの良さも活かしながら、積極的に新聞を活用している2校の児童、生徒と先生の声を紹介します。深持小学校、2人の顔写真が掲載されています。沢目港さん、6年。タブレットで新聞が読めるようになったことで、いつでも情報を手に入れられてとても便利です。朝学習や休み時間などのちょっとした時間で知識を身につけたり、考えを深めたりできます。興味のなかった分野にも目を向けるきっかけにもなります。中野あたりはじめさん、6年。僕たちは新聞を活用したスピーチ活動に取り組んでいます。記事の内容を分かりやすく伝えるために、5W1H に気をつけています。新聞を活用したスピーチは、世の中のことを知るだけではなく、自分の意見を持つための良い機会だと思います。田代秀俊先生。 新聞を読むことを習慣づけることで、子どもたちの世界が広がっていくことを実感しています。特に新聞を活用したスピーチ活動では、社会の一員として自分の意見を持とうとする姿が見られるようになりました。これからも学校生活の中で新聞を活用し、社会とつながる窓としての新聞の価値を実感してほしいと思います。2枚の写真です。1枚目、朝のタブレット学習の時間を使って電子版を読む児童たち。2枚目、興味を持った記事についてクラスメイトの前でスピーチ。三本木中学校、2人の顔写真が掲載されています。滝沢愛さん、3年。私は広報委員会でニュース紹介という活動を行っています。私たちが選んだ新聞記事とコメントを載せて、各教室に掲示したり、記事に対して賛成か反対かアンケートを取ったりしています。この活動で掲示した新聞に興味を持って見てくれる生徒が増えました。菅原春音さん、3年。図書委員会では全校で新聞を読み、記事についての感想を書いたレポートを廊下に掲示したり、共有できるようにする活動をしました。同じ記事でも見方によって全く違う感想になったり、こういう見方もあるのかと学べる部分がたくさんありました。桜田ゆかり先生。紙面と電子版の2種類の新聞を読むことができ、生徒が新聞に触れる機会が増えました。テレビやインターネットから情報を得ることが多かった生徒が、新聞を通じて、それらのメディアでは取り上げられにくい身近な地域で起きていることに関心を持つようになりました。また、同じ記事に対して個々が違う視点や感想を持つことに面白さを感じている生徒もいます。4枚の写真があります。1枚目、気になった記事を選び感想を書く授業。2枚目、委員会活動で作成した記事紹介。3枚目、朝の読書時間にタブレットで電子版を読む生徒も。4枚目、記事について賛成か反対かアンケートを校内で掲示。5ページ。11月11日、いい日いい日は介護の日。地域包括支援センターにご相談ください。問い合わせ、高齢介護課電話 51-6720。地域包括支援センターは、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう総合的に支援する、地域で安心して暮らせるよう総合的に支援する地域の相談窓口、高齢者の安心相談所です。市では小学校区をもとに市内を北、東、西南の3つの県域に分けて地域包括支援センターを設置しています。医療、介護、福祉の専門家である保健師、主任ケアマネージャー、社会福祉士などの職員が対応しますので、お住まいの県域の地域包括支援センターまでお気軽にご相談ください。心配事や気になることがあったら、地域包括支援センターへ。介護予防のこと、健康のこと、就活のこと、認知症のこと、生活上の困りごと、虐待のこと、介護のこと、将来への心配や不安、高齢者自身のこと、高齢者の世話をしている人自身のこと、北地域包括支援センター。センターの建物と男性1人、女性4人の職員の写真があります。 所在地、西二番町 4-3、都政ビル1階、電話 51-6056、ファックス 51-6058、開設時間、月から土曜日、午前8時30分から午後5時30分、休業日、日曜日、休日、12月29日から1月3日、担当圏域、小学校区、北園小、大深内小、深持小、千歳小、東地域包括支援センター、センターの建物と、女性5人の職員の写真があります。所在地、東13番町 18-1、電話27-1513、ファックス27-1514、開設時間、月曜から土曜日、午前8時30分から午後5時15分、休業日、日曜日、休日、12月29日から1月3日、担当圏域、小学校区、三本木小、東小、藤坂小、高清水小、西南地域包括支援センター、センターの建物と、女性4人の職員の写真があります。所在地、穂波町 6-27、電話 51-4250、ファックス 51-4251、開設時間、月曜から土曜日、午前8時30分から午後5時15分、休業日、日曜日、休日、12月29日から1月3日、担当圏域、小学校区、南小、旧下切田小、西小、志和小、沢田小、法屋小、十和田湖小。冬場の運動不足解消に、ノルディックウォーク参加者募集。申し込みと問い合わせ。高齢介護課 51-6720、 時12月6日から令和6年3月27日の毎週水曜日、令和6年1月3日、3月20日を除く全15回、午前9時30分から11時、ところ、屋内グラウンド、駒会ドーム、対象、おおむね65歳以上の人で、なるべく15回参加できる人、定員20人、過去に参加したことがない人を優先します。持ち物、飲み物、タオル、筆記用具、防寒用手袋、ウォーキングシューズ。申し込み期限、11月24日金曜日。動きやすい服装でお越しください。歩行が困難な人はご遠慮ください。写真が1枚あります。室内でそれぞれ両手に1本ずつスティックを持ちながら、指導者の話を聞いているところです。
6ページ。食と脳、安全安心推進に関する講演会、申し込み問い合わせ、農林畜産課、電話 51-6736、土の元気、野菜の元気、人の元気、有機農業が人と社会を変える、食と農の大切さについて、農業者や市民がそれぞれ理解と関心を深めるため、有機農業の魅力と免疫力を上げる食生活法に関する講演会を開催します。講師、吉田利道さん、株式会社金ちゃんファーム代表取締役、長崎県出身 NPO 法人、大地と命の会理事長、農学修士、全国に金ちゃん野菜作りと元気人間作りを普及、平成19年に、同会が総務大臣表彰、地域振興部門を受賞。吉田利道さんの顔写真が掲載されています。 時、11月15日水曜、午後6時30分から8時20分、午後6時開場。ところ、市民文化センター障害学習ホール。申し込み方法、電話または電子申請システムでお申し込みください。申し込み期限、11月10日金曜。なお、車椅子のお手伝いが必要な人は、11月6日月曜までにお申し込みください。応募フォームはこちら、QR コード。食と脳の人々のイラストが掲載されています。青少年育成十和田市民会議合同研修会、主催、青少年育成十和田市民会議、共催、十和田市弁当の日応援団、安倍慎吾さん講演会、あなたは子供に何を残せますか？申し込み問い合わせ、弁当の日応援団事務局、電話 090-8374-5629、ファクス 25-6060。 映画弁当の日めんどくさいは幸せへの近道、監督の安竹慎吾さんによる講演会を開催します。時、12月2日土曜、午後1時から3時30分、午後0時20分開場。なお、講演会午後2時からの前に、青少年育成活動発表を行います。ところ、サンロイヤル十和田、定員200人、先着順。申し込み方法、応募フォームまたはファクスで氏名と電話番号をお知らせください。なお、いずれも難しい人は電話での申し込みも可能です。申し込み期限、11月24日金曜。応募フォームはこちら、QR コード。安倍慎吾さん、プロフィール。闘病中の妻が味噌汁作りを通して幼い娘に生きる力を伝えようとしたノンフィクション、花ちゃんの味噌汁、文藝春秋の著者。長年勤めた日清日本新聞社を令和2年に退職し、現在は執筆や講演活動のほか、食と命をテーマとしたドキュメンタリー映画を制作している。安竹慎吾さんの顔写真が掲載されています。
写真2枚。弁当の日の映画のポスター、花ちゃんの味噌汁の本の表紙、掲載されています。7ページ。ゴールズ4、11、17。十和田市 SDGs フォーラム開催。申し込み問い合わせ。政策財政課、電話 51-6712、ファックス 24-9616、メール seisakuzai@city.towada.lg.jp。SDGs に関する認知度向上と SDGs 推進への理解促進を目的に、十和田市 SDGs フォーラムを開催します。時、11月26日日曜、午前2時から4時、ところ、地域交流センター、トワフル、大中ギャラリー。内容、基調講演、取り組み事例発表、定員180人先着順。申し込み方法、以下のいずれかにより申し込みください。1、応募フォーム。2、ファックスまたはメール。2の場合は、代表者の氏名、年齢、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、参加希望者全員の氏名と年齢を記入の上、申し込みください。申し込み期限、11月1日水曜から13日月曜。基調講演、講師、伊沢拓司さん。 写真とともにプロフィールが掲載されています。私立開成中学校高等学校東京大学経済学部卒業。中学時代より開成学園クイズ研究部に所属し、開成高校時代には全国高等学校クイズ選手権史上初の個人2連覇を達成。予備校講師でタレントの林修先生の教え子でもある東大卒知識モンスター。2016年に楽しいから始まる学びをコンセプトに立ち上げたウェブメディアクイズノックで編集長を務め、同 YouTube チャンネルの企画出演を行う。2019年には株式会社クイズノックを設立し、CEO に就任。渡辺エンターテイメント所属。取り組み事例発表。地域企業の取り組みを発表。一本井沢町内会。県南環境保全センター株式会社。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コード。応募フォームはこちら。QR コード。十和田市民カレッジ第7講座。ゴールズ4。申し込み問い合わせ。スポーツ障害学習課。電話 58-0186。ファックス 24-3954。音楽を通して心と心の絆を結ぶ。講師、加賀ひとみさん。声楽家、メゾソプラノ。ピアノ、西島麻子さん。時、11月30日木曜、午後6時30分から8時10分、午後6時会場。ところ、市民文化センター、障害学習ホール。申し込み方法、電話、ファックス、または電子申請システムで、氏名と電話番号をお知らせください。申し込み期限、11月29日水曜。なお、会場の定員に達しない場合は、当日の申し込みも可能です。手話通訳や車椅子などのお手伝いが必要な人は、11月16日木曜までにお申し込みください。講師、加賀ひとみさんの顔写真が掲載されています。加賀ひとみさんプロフィール。十和田市出身。東京芸術大学卒業。同大学院修士課程オペラ専攻修了。ズボン役からカルメンまで幅広く活躍するメゾソプラノ。ズボン役とは、男装する女性歌手の役柄。平成27年に出演したシオンオペラは、サントリー芸術財団第15回佐治敬三賞を受賞。聖徳大学兼任講師、教立女子大学講師、声楽家団体2期会会員。電子申請システムはこちら、QR コード。
8ページ。3つのキルで生ゴミダイエット。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 51-6726。本市では、ゴミ全体のうち燃えるゴミが約9割を占めており、そのうちの約4割以上が生ゴミです。生ゴミは水分を多く含むため、焼却処分の効率を低下させてしまい、使用する燃料の増加や、ゴミの搬入量に対して、焼却作業が追いつかないなどの悪影響を及ぼします。生ゴミを減らすため、心がけ一つでできる生ゴミダイエットのポイントを紹介しますので、皆さんで取り組んでみましょう。ポイント1、食材は使い切る。食材は必要な分だけ購入し、無駄なく使いましょう。余りを冷凍保存する場合は、冷凍焼けで捨ててしまうことがないよう、計画的に使い切りましょう。ポイント2、料理は食べきる。作りすぎに注意。 料理は食べきれる量を作りましょう。ポイント3、生ごみは水気を切る。生ごみのうち7割は水分が占めています。水気を切ることが原料の近道です。三角コーナーや水切りネットを利用して水気を切ってから捨てましょう。イラストで掲載。水気を切るためにもう一手間。野菜や果物の皮は一晩乾かしてからゴミ箱へ。水切りネットをキュッと絞ってゴミ箱へ。どちらも原料効果1割アップ。水切りネットを触りたくない場合は、ペットボトルで水切りグッズが簡単に作れます。ペットボトルの上部を切り、切った部分にテープを貼ると水切りグッズに。あなたの町の法律相談第70回。市民の皆さんの身近な事柄を取り上げ、法律の面から弁護士が解説します。今回は、歩行者との交通事故、運転者の対応です。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 51-6777。質問。自動車を運転中、歩行者とぶつかってしまいました。どうしたらいいでしょうか？答え。まず、歩行者の怪我を確認し、必要であればすぐに救急車を呼びましょう。次に、警察に連絡して、事故の発生場所や状況を伝え、指示を受けてください。また、保険会社にも連絡して、どうすればよいか助言をもらいましょう。質問。歩行者は、大した怪我ではないから救急車を呼ばなくてもいいと言っています。答え。基本的に救急車を呼ぶことをお勧めします。怪我の程度の判断は救急隊に任せることが賢明です。軽いように見えても、後で大きな怪我だったことが判明する可能性もあります。法律上、交通事故で負傷者が発生した場合、運転者は救護義務を負っています。したがって、後で負傷者がいるのに救助しなかったとして、責任を問われる可能性もあります。質問。歩行者は入院することになりました。運転者自身でやることはありますか？答え。賠償の話は保険会社に任せるとしても、常識としてお見舞い、お詫びに行きましょう。ただし、相手の治療状況や被害感情によっては、時間を置いてから訪問した方が良いケースもあります。保険会社の担当者に相談してみてください。質問。歩行者が突然飛び出してきたので、事故の原因は歩行者にあると思います。答え。法律上、自動車と歩行者の事故の場合、自動車側の過失がゼロとなるケースはほとんどありません。一番の理由は、凶器になりうる自動車を運転する以上、運転者には安全に運転する義務が課されているからです。そして、事故の原因がどうであれ、あなたの運転によって怪我をした人がいるのです。その人だけでなく、心配する家族など多くの人が傷ついています。過失や賠償の話は脇に置いて、その事実と向き合えば、おのずとなすべきことがわかると思います。分析、弁護士、利内渉。弁護士法人、利内総合法律事務所、電話 21-4005。9ページ。津田赤沼登山道を整備しました。問い合わせ、商工観光課、電話 51-6772。津田赤沼登山道は、入山者の増加に伴い、樹木の枝の無断伐採などの 問題が発生したため、市が管理者となって整備を行いました。注意事項を守り、ブナ、カツラなどの優れた原生林や、ツタナナ沼の一つである赤沼をお楽しみください。1、倒木、落死などに注意。ツタ赤沼登山道は自然環境に配慮した必要最低限の整備となりますので、倒木、落死などにご注意ください。万が一、事故が発生した場合は責任を負いかねます。2、ルート間違いに注意。誘導標識、目印テープを頼りにお進みください。道に迷いやすい箇所はロープ柵を設置しています。3、登山の際は十分な準備を。十分な登山装備を整え、ぬかるみを歩ける準備をお願いします。また、事前に登山計画を立てるなど、遭難防止に取り組みましょう。遭難防止のための注意事項は、県警察本部ホームページをご覧ください。QR コード、地図が掲載されています。地図の説明。ツタ赤沼登山道は太線、遊歩道は点線。登山道は国道103号線のツタトンネルを越えたところの千人橋のバス停から始まります。赤沼を通って歩道がある月沼まで、登山道総延長約 5.1km、高低差約250m、遊歩道は、津田温泉のバス停から始まっています。津田沼、鏡沼、月沼、長沼、菅沼、氷炭沼、周辺です。説明終わり。十和田ファミリーサポートセンターをご利用ください。申し込み、問い合わせ。十和田ファミリーサポートセンター。稲追町 16-43 ハピタのカフェ2階月曜、水曜、木曜電話 090-3347-0853 月曜、火曜、金曜電話 090-8801-0853 ファミリーサポートセンターは子育てを地域で相互にお手伝いするシステムです。十和田ファミリーサポートセンターでは、育児の支援を受けたい人、利用会員と、育児の支援を行いたい人、支援会員の仲介をし、子育てを支援しています。利用の流れが矢印で掲載されています。利用の流れ、ステップ1、登録申し込み、育児の支援を受けたい人、利用会員が、十和田ファミリーサポートセンターに申し込みます。後日、事前打ち合わせを行い、支援内容の詳細などを確認します。ステップ2、支援を受けたいときに利用会員から、ファミリーサポートセンターへ電話連絡。ステップ3、ファミリーサポートセンターから事前打ち合わせをした支援会員に預かりを依頼。ステップ4、支援会員が利用会員から子供を預かる。ステップ5、迎えの時に利用会員が支援会員に料金を支払う。ステップ6、支援会員がファミリーサポートセンターへ活動報告書を提出。利用会員はこんな時に利用できます。病院に行きたいけど子供を連れて行けない。仕事の都合で保育園のお迎えが間に合わない。買い物や美容院などリフレッシュしたい。イラストで掲載されています。
10ページ、11ページ。みんなで男女共同参画の輪を広げよう。男女共同参画市民情報誌、ユッパル第46号。子供と大人の第三の居場所を考えてみよう。皆さんには悩みや不安を抱えたときに相談できる相手や安心できる居場所はありますか？場合によっては家庭や学校、職場以外の居場所が心の拠り所となるかもしれません。金剛ではそんな第三の居場所を作る四団体と個人が意見を交わした座談会についてユッパル編集委員が取材しましたので紹介します。十和田市男女共同参画市民情報誌ユッパル編集委員によるコーナーです。ユッパルの由来。この地方の方言で結ぶという意味のユッパルと、英語で仲間、友達という意味のパルからできています。一人一人の思いが結びついて仲間を作るという願いが込められています。8月3日開催、第3の居場所座談会、アットマーク、ハピタのカフェ。6人の顔写真とともに、座談会メンバー、NPO 法人、十和田 NPO 子どもセンター、ハピタの、代表理事、中澤陽子さん、東京コーヒー、十和田、主催、鳥矢部あさみさん、十和田子ども食堂実行委員会実行委員長水尻和幸さん、ハッピーチルドレン新藤幸子さん、新藤純一さん、カウンセリング国分幸子さん。活動しながら私たちが感じていること。中澤、仲良し会やカフェを通じて相談してくれた人と接すると、必ずしも私たちに専門的な意見を求めているわけではなく、誰かに話したい、聞いてほしいと思っているのだなと感じます。自分の中の気持ちを出し切るまでは何も解決しないですから、私たちは何時間になっても相手の話を聞きます。出し切ると自分自身の気持ちが整理できて、それだけで解決につながることもありますよ。鳥矢部、イベントに参加する人は不登校の子供、通学している子供、親子など様々です。シニア世代の人がお手伝いに来ることもあるし、大人と話がしたいと大人だけの参加もあり、イベントが誰でも来られる場所になってきているなと感じます。参加する中で少しずつ学校の話や子育ての話、悩みについて話してくれます。こんな拠点がたくさんあればいいのになと思います。水尻、子ども食堂の開催のほかに見守りや支援活動をしていますが、貧困以外にも問題を抱えている家庭があるように感じます。私たち以外の支援につなげるためには、相手に突然支援を申し出るのではなく、子ども食堂で顔を合わせたり、SNS でコミュニケーションを取ったりして、少しずつ相手に信頼してもらうことが必要だと思っています。新藤、幸、純。自宅や学校の校庭を借りて開いているプレイパークに様々な子どもたちが遊びに来ます。 自由にやりたいことをしながら過ごしていく中で、好きなこと、学校でのこと、家庭のこと、時にはちょっと困っていることなど、いろいろなことを話してくれます。子供たちは、ただただ話を聞いてほしいのだと思います。自由に過ごすことができて、どんな自分も丸ごと受け入れてもらえる、そういう安心できる居場所になりたいと思っています。今後は町内会や地域で協力しながら、ここに来れば安心して過ごせるよ、という人や場所づくりをしていきたいですね。国分。不登校で悩んでいる子供は、最初の相談が失敗してしまうと、もう行かないとなってしまいがちです。偶然見つけた団体が自分の悩みに合うかどうかわからないし、市内で活動している個人や団体は他にもあると思いますが、私たちも把握しきれていませんよね。どんな相談先や居場所があるのか、悩んでいる人へ伝えられる活動している人同士のつながりも必要なのではないでしょうか。これからの活動で考えること。中澤、私たちの活動を相手に説明することも大切ですよね。お互いに信頼関係を築いて、子どもや大人の不安を汲み取って、子どものこと、家庭のこと、みんなで一緒に育てていきたいですね。水尻。自分が活動するときに家族に負担がかかってしまうこともあります。皆さんの活動もそうですが、無理なく自分ができる範囲で続けていくことが大事だと思います。進藤、幸、純。子供と大人を取り巻く状況は地域によっても違うと思います。地域でいろいろな人がそれぞれの形で活動していければいいですね。座談会の様子の写真が掲載されています。相談する、参加する、一緒に活動する。第三の居場所との関わり方は人それぞれです。気になる活動があれば、ぜひお問い合わせください。NPO 法人、十和田 NPO 子どもセンター、ハピタノ。市内の仲良し会の運営や、コミュニティカフェを活用した子育て相談などを行っています。詳しくは、ホームページをご覧ください。電話 23-0853 メール info@hapitano.jp ホームページはこちら。 QR コードが載っています。東京コーヒー十和田。遊びやものづくりを通して学校教育について考えながら子どもと大人のための居場所づくりをしています。詳しくはインスタグラムをご覧ください。電話 090-5849-6822 インスタグラムはこちら QR コード。十和田子ども食堂実行委員会。無料で食事を提供する子ども食堂の定期的な開催や、困窮世帯への食材配布支援などを行っています。詳しくはブログをご覧ください。電話 27-1815 メール km-4360@hotmail.com ブログはこちら QR コード。 ハッピーチルドレン。放課後や休日の子どもたちの居場所づくりのため、主に千歳小学校区で活動しています。詳しくは、Facebook をご覧ください。電話 090-5597-5682 メール sa_yahoo.co.jp Facebook はこちら QR コード国分幸子。不登校で悩む子どもや保護者へのカウンセリングを通して、その人にとっての解決方法を一緒に考えます。電話、LINE、対面相談などで対応しています。電話 090-5180-0415 LINE はこちら、QR コード。取材した編集委員が感じたこと。子ども愛、十和田愛、地域愛を持って活動されていて素晴らしいなと思いました。もっと活動できるようになるには、活動を広めていくには、必要な人へ情報を届けやすくするには、何が自分にできるのか、など、居場所づくりについて考えを深めるきっかけになりました。また、自宅以外の居場所があることはありがたいなと思います。子供と大人が共に自分らしく生き、輝く人生であってほしいし、お互いに満足感のある毎日を過ごしていきたいですね。ホットな一句。気楽さをくれた居場所の幸にシャス、ナオミ。編集後期。困った時、悩んだ時、頼れる先が複数存在してくださるありがたさを感じることができました。おう。居場所って、互いの心を休めるために、忙しい現代人には必要不可欠だと思います。ゆったりできる空間はありがたい。K。子供たちが今を幸せに生きてほしい。それに尽きます。そのために寄り添える自分でありたいと思います。S。このような活動がたくさんの人の力になってほしいと思うとともに、少しでも力になれることがあれば、ぜひ取り組みに参加したいと思いました。M。編集、十和田市男女共同参画市民情報誌ゆっぱる編集委員、岡崎大輔、木村直美、新藤幸子、村井すみれ。発行、総務課、広報男女参画係。電話 51-6702。
12ページ。11月は秋の子ども真ん中月間です。問い合わせ健康増進課、電話51-6734。 子ども家庭庁では毎年11月にオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーンを実施し、家庭や学校、地域などの社会全般にわたり児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、児童虐待防止のための広報・啓発活動に取り組んでいます。なお、この取り組みは11月の秋の子ども真ん中月間の取り組みの一つとして実施します。虐待から子どもたちを守るためには、地域の皆さんの気づきが大切です。 もしかして虐待かも、と思ったら、ためらわずに通告、相談をお寄せください。子育てに優しい社会を目指し、この機会に市民一人一人何ができるかを考えてみませんか？オレンジリボンのイラストが掲載されています。オレンジリボンには、子ども虐待を防止するというメッセージが込められています。青森県親子のための相談ライン。問い合わせ、県子ども未来課。電話 017-734-9301。子育ての不安や家族との関わりについて、対面や電話では話せないけれど、SNS なら相談できるかもしれません。秘密は厳守します。友達追加はこちらから QR コード。通告相談先、児童相談所全国共通ダイヤル、電話189、いち早く、七戸児童相談所、電話60-8086、子育て世代親子支援センター、電話51-6734、QR コード、十和田市児童虐待防止マニュアル。11月12日から25日は、女性に対する暴力をなくす運動期間です。問い合わせ、総務課、電話 51-6702。本市では、性差に起因するあらゆる暴力の根絶に向け、すべての人の人権を尊重するための啓発活動を推進しています。性別に関わらず、誰でも一人で悩まずご相談ください。いずれの相談先においても、相談者の秘密は厳守します。パープルリボンのイラストが掲載されています。パープルリボンには、女性に対するあらゆる暴力をなくしていこうというメッセージが込められています。青森性暴力被害者支援センター、性暴力被害専用相談電話、リンゴの花ホットライン、電話 017-777-8349、 優しく、またはシャープ8891。毎週月曜から金曜日、午前9時から午後5時。専門の研修を受けた相談員が対応します。時間外や休日、年末年始は国のコールセンターにつながります。秘密は厳守します。男性、男児のための性暴力被害者ホットライン。性暴力の被害者は女性に限りませんので、一人で悩まずご相談ください。男性のための性暴力被害ホットライン。電話 0120-213-533。毎週土曜日午後7時から9時。男の子と保護者のための性暴力被害ホットライン。電話 0120-210-109。毎週金曜土曜日午後4時から9時。秘密は厳守します。あなたの心に寄り添う相談電話、性犯罪被害110番。電話 0120-89-7834、 またはシャープ8103ハートさん。毎日24時間対応。休日夜間は対応する警察官の性別を選べない場合があります。シャープ8103は一部の回線で通話料がかかります。被害の届け出を迷っている段階でも相談できます。性別、年齢に関わらず相談できます。匿名でも相談できます。相談対応は可能な限り相談者の希望する性別の職員が対応します。秘密は厳守します。13ページ。ゴールズ5。すべての人が輝く街の実現を目指して、男女共同参画、一人一人の興味や関心を大切に、 女の子向け、男の子向けおもちゃ。問い合わせ、総務課、電話 51-6702。 4コマ漫画、私が好きなもの、MK。 1、女の子、サンタさんにショベルカーをお願いするの。乗って遊べるおもちゃがあるんだ。2、男の子、え、ショベルカー？お人形とか女の子らしいものじゃないの？3、女の子と男の子、うん、大好きなの。大人になったら本物にも乗りたいな。
そうか。
4、ショベルカーを挟んで男の子と女の子、好きなものに性別は関係ないもんね。サンタさんにお手紙書こうか。
うん。
来月にはクリスマスがやってきますが、子供たちはサンタクロースに何をお願いしているでしょうか。例えば男の子がお世話人形やままごとセットを、女の子が工具セットやショベルカーをお願いしたら、サンタさんは望みを叶えてくれるでしょうか。大人の世界では理工系女子やイクメンがもてはやされるなど、従来の固定的な性別役割分担意識を変えていくことが求められたり、性別を問わず誰でも保育士や重機オペレーターなど様々な職業を選ぶことができるのに、子供のおもちゃはまだ男の子向け、女の子向けのカテゴリーに分けられているものも多いようです。性別ではなく、一人一人の興味や関心を大切にしたものを送ることで、子供たちの可能性の芽を守り育ててあげたいですね。11月25日から12月1日は、犯罪被害者週間です。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 51-6777。 11月25日から犯罪被害者等基本法の成立日である12月1日までの1週間は犯罪被害者週間と定められています。犯罪被害者などが置かれている状況や名誉または生活の平穏への配慮の重要性などについて考えてみましょう。青森被害者支援センター、犯罪や交通事故の被害の電話相談窓口です。電話 017-721-0783。 毎週月曜から金曜日午前9時から午後5時、時間外や休日、年末年始は留守番電話につながります。青森県警察、犯罪被害を含めた悩み事や困り事全般の電話相談窓口です。電話、シャープ9110、または電話 017-735-9110。 毎週月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時、休日、年末年始を除く、各警察署の窓口でも相談できます。ぐるっとナビ、上東山十和田港広域定住事実圏情報。上東山十和田港広域定住事実圏内のイベント情報をお届けします。 QR コード。4地域の情報です。野辺地町、2023 PR センター秋の味覚祭り、時11月12日日曜午前10時から午後4時。ところ、野辺地町観光物産 PR センター。内容、キッチンカー、鉄道模型運転会、結名茶店など。問い合わせ、一般財団法人、野辺地町観光協会。電話 0175-64-9555。六ヶ所村、第40回六ヶ所産業祭り、時 11月4日土曜、5日日曜。ところ、小淵漁港特設会場。内容、ステージイベント。お子様お魚広場。魚つかみ取り体験。出店など。問い合わせ、一般社団法人、六ヶ所村観光協会。電話、0175-71-3115。小坂町、クリスマスマーケット in 小坂2023。時、12月9日土曜、16日土曜、午後5時から8時。ところ、小坂鉱山事務所、天使館周辺。内容、クリスマスイルミネーション、ミニステージ、露店など。問い合わせ、カズのコミュニティ FM 株式会社。電話、0186-25-8739。六戸町、メープルタウンイルミネーション。時、11月1日水曜から令和6年2月29日木曜。日没から午後10時。ところ、六戸町立図書館前、憩いの広場。問い合わせ、メープルタウンイルミネーション設置実行委員会。電話、55-5511。14ページ、図書館だより。問い合わせ、市民図書館。電話、23-7808。令和5年前半貸し出しランキング。1月から8月に、市民図書館で貸し出しが多かった一般書と児童書のベスト3を紹介します。皆さんもこの機会に読んでみませんか？借りたい本が貸し出し中の場合は予約ができます。予約リクエストカードに記入し、サービスカウンターへ申し込みください。一人につき1回3冊まで。それぞれの本の表紙とともに掲載されています。一般書。1位、透明な螺旋、文藝春秋、東野圭吾著。愛する人を守ることは罪なのか。房総沖で男性の遺体が見つかり、失踪した恋人の行方をたどると、関係者として天才物理学者の名が上がった。刑事草薙は、横須賀の両親のもとに滞在する、湯川学を訪ねるが。2位、3000円の使い方。中央公論新社、原田比嘉著。三国屋家の人々が直面する将来への不安や人生のピンチ。前向きに乗り越えたいからこそ、1円単位で大事に考えたい。節約家族ストーリー。節約アイデアも満載。アンデル小さな文芸誌連載を加筆修正し単行本化。3位、小宝船、PHP 研究所、宮部みゆき著。宝船の絵から弁財天が消えた。江戸深川で起こる不可解な事件に二人の北さんが立ち向かう。謎解き怪異。人情の取り物帳シリーズ第2弾。文蔵連載を加筆修正し、書き下ろしを加え、書籍化。児童書1位、ホネホネザウルス12、アシュラトリデのホネホネ侍。岩崎書店、かばや食品株式会社原案監修、グループアンモナイツ作絵。冒険が大好きなホネホネザウルスの子供のベビー、トップス、ゴンちゃん。ホネホネ忍者の大凧に乗って、ホネホネ侍の機微の国にやってきた三人は、玩具菓子ホネホネザウルスの物語第12弾。2位、おしり探偵、華麗なる事件。ポプラ社、トロル作絵。 新しく開店するカレー屋さんのスパイスが盗まれて、おしりたんていが華麗に解決、絵探しや迷路をしながら犯人を探す謎解き探偵読み物シリーズ。ジャケット裏に間違い探しあり、平成31年4月公開映画の原作。3位、面白い進化の不思議、続々残念な生き物辞典、高橋書店、今泉忠明監修。リスは頬袋で食べ物が腐って病気になる？進化の結果、なぜかちょっと残念な感じになってしまった生き物たちを楽しいイラストとともに紹介する。蔵書点検及びシステム更新のため休館します。期間、11月20日月曜から12月3日日曜。休止するサービス。図書館のホームページからのメール予約、電話での本の貸し出し延長手続き。県立図書館オンライン貸し出しサービス。遠隔地返却サービス。休館中の図書の返却は返本ポストをご利用ください。24時間利用化。ただし、CD、DVD、紙芝居、大型絵本、他図書館借用資料については、資料破損防止のため、12月4日月曜以降にサービスカウンターへ返却してください。土曜、日曜日に読み聞かせを行っています。ところ、市民図書館、多目的研修室。事前の申し込みは不要です。第1土曜日、10時30分、14時30分。第2土曜日、10時30分。第3土曜日、10時30分。第4土曜日、10時30分、14時。第5土曜日、10時30分。第2日曜日、11時。各コミュニティセンターでも新しい本を用意していますので、気軽にご利用ください。市民図書館では、法令や判例、法関連の文献情報などを検索できるデータベースが利用できます。詳しくはお問い合わせください。